こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、こちらが3月2日配信の回でトークセッションですけれども、
はい、
レギュラーでは今年初かな。
あ、そうか。
そうなんです。
はい、
ということで、まあ大阪君忙しく、ちょっと今年忙しくなってる中でなかなか難しかったんやけれども、うん、今年一発目のレギュラーではトークセッションができるということで、今日は、ヨアキム・トリアー監督作のセンチメンタル・バリュー、
はい、
はい、をやりたいと思ってます。まあ去年のカンヌでグランプリ2番目の賞を取ったのを皮切りに、アカデミー賞でもいっぱいノミネートされ、うんうん、まあいろんなところで話題になっており、まあ僕の観測範囲だと、まあ去年ぐらいからもう本当に自分の周りとかも盛り上がって楽しみだという人が多くて、
うんうん
うん、で、まあ、実際始まってからも、まあ話題になっているという作品で、はい、で、僕もね、ちょっともうありがたいことに、がっつりしたレビューを結構書かせてもらって、それはニューというサイトに、4000字超、
うんうん、しっかりした
やつ、ね、超の、うん、レビューを書かせてもらっているので、概要欄にリンク貼っとこうかなと思うので、よければ合わせて読んでいただければなと思うんですけれども、まあ、僕のこの映画に関して言いたいこと、の割とこう中心はそこに書いたっていう感じなので、
うん、
まあそういう話も今日はしつつ、まあもうちょっと枝葉の部分とかディテールの部分とかも含めて喋っていけたらなと思ってますし、まあ大阪の意見ももちろん聞きたいなと思ってます。
はい。
うん。で、まあ大阪がその忙しい中で、うん、まあセンチメンタルバリューだけはみんなみたいな感じになってたけど、
なってたね。
それはなんで、まずそこから。
ああ、そうね。そこは、うん、まあ、ヨアキム・トリア注目してますというか、まあ、うん、私は最悪はあれだから4年前か3年前かな。
ぐらいかな。うん。
生活映画始めてたか
な。うんうんうん、うん、で、やったはず、この番組で。
う
ん、
で、もう傷から当時、これだけは今年見とけって言われた映画だった気がする。
うん、
で、まあ、案の定めちゃめちゃ良かったっていうのが あるから、まあ、それはまあ、次の作品見ますよねっていう。うんうん
なるほど、なるほど。
うん、まあ、ヨアキム・トリアの私は最悪の次の作品として、
うん、
これはマストで見に行きましょうっていう。
なるほど、
うん、
なるほど。その、これだけは見とけって言ったことを忘れてたけど、まあ、それを思い出すと、多分だから生活と映画始めたのが、まあ、大阪がもっと映画を見る機会が欲しいっていうところで、うん、まあ、その時に、まあ、どれくらい見れるかとかも、まだ当時そんなに分かってなかった状況やったから、うん、その中で、じゃあ1本選ぶとしたら、2本選ぶとしたら、みたいな、
うんうん、
ぐらいの中で、は、ヨアキム・トリアのこれは見てほしいっていう感覚がすごくあって、うん、っていうのはやっぱり今、熱い人やからっていう、うんうんうん、ところはすごくあって、で、まあ、俺はその前のね、母の残像とかがすごく好きやったんやけど、
うん、
その前の前かな。うん、が好きやったりしたんやけど、まあだから現代の映画作家として非常に重要な人だからっていう、うん、まあ、感覚は俺にはあって、うん、だからそれを伝えたかったっていう感じやと思います。うんうん、っていうところが大きいかな。
なるほどね、
うん。うん。っていうところで。で、まあセンチメンタルバリューは本当にまあカンヌでもすごく話題になり、で、まあ今アカデミーとかでもね、もう本当に盛り上がってるので、もう、うん、本当に時の人になったなっていう感じではあるかな、うんうん。で、それがまあノルウェーから出てきたっていうところも含めて、まあ、面白いなと思ってるんやけど、ただそのヨアキム・トリアの作家性みたいなことで言うと意外に結構難しいかなっていう感じもしていて。
ああ、俺2作しか見てないから、うん、そこは何とも言えんけど、うん、難しいけど傷の中ではなんとなくあるっていう感じ。
あの、テーマの部分では結構あるかな。
うん。うん、
まあ、その、ニューに書いたレビューとかではそのアイデンティティの問題として、
うん、うん。
うん。書いたりとかしたんやけど、ただ、映画の演出としては、そんなにめちゃくちゃ突飛なことをする人ではない。
ああ、まあ、確かに。
割と手堅く、うんうん、ちゃんと20世紀の、良き映画文化を引き継ぎつつ、まあ、それを洗練した形で撮っているっていう人で、
うんうん、
で、ずっとこの人はエスキル・フォクトっていう共同確保の男の人とね、ずっと一緒にやってて友達と、っていう感じでやってて、で、だからそのストーリーテリングっていうのを洗練させるために、それをいかにまあ、演出、あるいはまあ映像として実現するかみたいなことをちゃんとずっとやってきた人っていう感じ。本当にまあ突飛なこととか、あるいはものすごくセンセーショナルなテーマみたいなことではなくて、
そうだよね。なるほど。
現代の人の抱える問題っていうのを、 すごくこう流麗なストーリーテリングで洗練させてきたっていう感じ、うんうんうん、っていうのがあるので、まあ、すごくちゃんとした映画監督って感じはあるんですよね、やっぱり、うん、っていうなので、なかなかそういう意味では実は語るのって難しかったりするなって気はするんやけども、ただ初期のリプライズとか、うん、あのあたりオスロス8月31日とか、うんうん、あのあたりのちょっとヒリヒリした感じの割と青春劇で出てきた人やねんけど、それがまあどんどん柔らかくなってるっていうのは一つ言えることかなっていう感じはありますね。
柔らかくなってるっていうのは、そのなんていうか登場人物に対してのアプローチがっていう、
うん、
うん、なるほどね、
うん、で私は最悪もだから、そのあれはだからアイデンティティっていうのが定まらない現代の若い女性っていうものを、うんうん、まあ、描きながら、まあ、その俺はあの映画の良さって、そのアイデンティティの流動性みたいなものをすごく、まあ、ある種爽やかに見せていて、うんうん、その切なさっていうのをギュッて描いてるんやけど、
う
ん、でもやっぱりどっかすがすがしい感じがあって、
ね、うん、
それがやっぱりすごくあの世の中的にも受けたのかなっていう感じがあって、うん、でこのセンチメンタルバリューは本当にその次っていう感じ、うん、俺はすごくしたというか、うん、そのある種ロジカルな発展としてより群像劇にした、
うんうんうん、
そのいろんなアイデンティティの人のまあ重なりというか、人間ドラマやねんけど、そこにはすごく多層的なものがあるっていうことを、うんうん、まあ洗練されたストーリーテリングでやってるなという感じが、うん、まあ一番かな、
うん
うん、でまあこれはもうレビューに書いたことなので、俺はもう結論から言うというか、あ、で、ちなみにこれトークセッションなので、物語の結末や顛末など気にせず喋ることになりますけれども、
はい。
まあテーマ的なことで言うと、まあ映画についての映画やなっていうのが、うん、俺はこれはすっごく思いましたね。
うん。
すごく思って、うん。で、そこに俺は結構やっぱ打たれたところはある。
なるほどね。うん、なんかでもさ、映画についての映画の話たくさんしてますよねっていう話はしたけど、うん、なんか、ちょっと今までさ、うん、してきた話というか、うん、とはなんかちょっと毛色が違う感じというか。
まあ、今までしてきたのは、大物、巨匠監督とかが、うん、映画を作ってきた自分っていうのを投影させた主人公が、うん、昔を振り返るっていうものがまあ多いというか、
うんうんうんうん、そうね。まあ、だからその中で言うと、ちょっと違うのが、ブルータリストとかもそういう映画だとすると、うん、ちょっとそこは、まあ、ある意味若手としてのブラディ・コーベットの、
うん、
まあ、ちょっと別のアプローチというか、
そう
や、うん、やったけど、まあ、それともまたちょっと違うっていう感じの、
うん。
うん。なんか、映画についての映画というより、なんか、ではもちろんあるんやけど、うん、なんていうか、なんかより、その、なんていうか、ものを作るっていうもの、要は映画を制作するっていうのの、行為とはどういうものなのかみたいな、うん、アプローチの映画についての映画かなっていう。
うん、そう、うん、そう思う。だから映画制作についての映画ね、うんうん、もう少し
かっていうと、
うんうん。で、まあもうちょっとあの基本的なことに戻ると、まあどういう話かというと、ステラン・スカルスガルド、もう北欧が誇る大名優ですけれども、彼がグスタブという、まあ、映画監督で、本当に巨匠というかね、ヨーロッパで、ある程度名前があるのだろうというか、ずっと15年新作を撮ってないんやけど、それでもフランスの映画祭でレトロスペクティブがあるというぐらいの、まあ名前が残ってる映画監督。で、彼がまあ、でも家、彼は家族においては妻子を、まあある意味では捨てたというか、まあ妻と折り合いが悪くなり、家族のものを去った父であると。で、彼が、妻、つまり主人公のノーラやその妹アグネスの母親が亡くなった時に戻ってきて、葬式で戻ってくるんやけれども、それが、ノーラに、舞台俳優をやってる彼女に主演の、映画をやってほしいということから始まる話という話で、
うんうん、
でまあ言ってしまえば、その家族を一回捨てた父が、子供の元に帰ってきて、まあ、やり直そうとする、うん。もしくは、あるいは、許しを求めようとする、うん、こうとするような、まあ、ずっと描かれてきた話、
うんうんうん。
っていうことはあるんやけれども、まあ、それこそ僕はレビューに書いたことやけど、やっぱり父親が映画監督であり、娘が俳優であり、そして、まあ、映画の主演をしてほしいって頼むっていう、映画制作についての映画っていうことの方が、僕は、まあ、興味を惹かれたというか、やし、もうなんならこの映画にとっての重要なポイントやと感じたっていうところであるんやけれども、うんうんうん、ただまあ、 人によってはやっぱり家族の物語っていうところにすっごく見てる人もいてるしっていう感じやねんけど、うん、大阪はそういう意味ではセンチメンタルバリューはどういう点が一番なんか大阪が中心的に惹かれた部分というか関心持った部分というか、
うん、まあ今の話で言うと、うん、やっぱ家族の物語っていう点に惹かれたところはあって、での中でもまあある意味シンパシーというか、自分に近い、この映画って視点がすごい多層的な映画ではあるんやけど、うん、まあその中でもやっぱフォーカスして見ちゃったのは、妹のアグネス。
うん、
で、要は、その、まあ、主たる登場人物が、まあ、4人、その、グスタブとノーラと、うん、あともう一人、女優の
レイチェル・ケンプ、
うん、レイチェル・ケンプと、うん、もう一人アグネスの中で言うと、うん、まあ、ある意味その創作活動、芸術の活動っていうところに関与してない人間として、う
ん、今はね、
そう、今は関与してない人間として、うん、その3人を見つめているっていう視点、うん、あるいはもう今は関与してないから、まあ子役として父の映画に出てたっていう経験がある中で、うん、ある意味そこから距離を取った。うん、あえて、おそらくっていう、うん、っていう視点からの、姉と父と、あとはその、父の映画に出る予定の女優をどういうふうに見つめてるかっていうところにすごい興味が。
歴史学者なんですよね、
そうそうそう、
彼女は。で、まあ、そうね。で、インガ・イブス・ドッテル・リ・レオスが演じているアグネスっていうキャラクターやけど、うん、まあ、彼女が、まあ、確かにこの映画の実は肝みたいなところもすごくあるし、うん、で、この映画ね、センチメンタル・バリュー自体が、同じ環境で育った兄弟、まあ、あるいは姉妹っていうのが、全然違う性格になったりとか、
うんうんうん、
それこそ全然違うアイデンティティになるのはどうしてなんだろうっていう疑問から出発してるみたいなところがあるらしくて。
ああ、その脚本のスタートラインが、うんうん、そこにあるっていうね。
うんうんうん、っていうので、なんかアグネスのキャラクターってすごく重要やねんけど、そのアグネスの、に興味惹かれたっていうのはなんで？
やっぱ自分に近しいところというか、うん、その4人の中では。あとは、その、なんていうか、ある意味その、自分としてもその創作活動みたいなところに、ある意味その、組みしたいというか、憧れみたいなのがあった中で、その、どちらかというと生活を選んだというか、うん、まあそこには行けなかったんやけども、うん、っていうところも、は一つ大きいかな。で、やっぱ、とはいえ、ある意味そこは厳しい世界であり、違う幸せの求め方があるよねっていうのを、まあ、選んだ人間としてのアグネスにすごく共感を覚えたっていうところが一つ、フォーカスしたところ、理由。
なるほどね、うん。まあでもさ、安定っていうことで言ったらさ、どう考えてもアグネスが一番安定してるから
さ、ね、
やっぱ何よりも精神状態が、
うんうんうん、
その、経済状態とかさ、その家族を持てば幸せっていう話とは別で、うん、うん、やっぱりその、彼女が一番やっぱり精神状態として安定してるから。
それはまあ、その、ある意味性格として、そういう、
うん、でもやっぱりさ、でもそれで言うとね、姉のノーラ、レナテ・レインスベが、
うん、
私は最悪に引き続き主演してますけれども、
うん、
彼女がやっぱり同じ道、父親と近い道に進んだっていうところで彼女の苦しさを抱えてるっていうところから、
うんうん、それ
やっぱり離れられた人でもあると思うやんか、やっぱアグネスは。
ああ、まあ、なるほどね。うん、こう、ある意味、それを選択した、
うん。
離れることを選択した。
感じもあって、うんうん、その辺はすっごいリアルやなっていう感じは したよ、俺は。
うんうん、
から、うん。っていうのはあるけどね。だからまあ、とはいえ、まあ彼女がある種引いた場所から家族を見てるみたいなところがあって、
うんうん、
っていうところは、まあすごく確かにアグネスは重要なキャラクターやなとは思うけど、でもその、まあ思い入れたキャラクターっていうか自分が関心を惹かれたキャラクターで言うとさ、俺もう圧倒的にグスタブなわけ、俺やっぱもうさ、もう本当に20世紀の映画文化の人やなって感じがすごくするというか。
ああ、それは、いや、前世紀のっていう。
そうやね、
うん。
う
ん。
もう偉大な父っていう。偉大な芸術家であり、偉大な父、
うん。うん。
っていうところがすごくあるし、それに対しての、やっぱ自負もすごくある人やんか、やっぱり、
うんうんうん。
っていうところがすごくあって。 これはまあ、なんか僕がこういうものに育てられたなっていう感じもすごくあるというか。
なるほど。
やっぱ俺はやっぱ20世紀のヨーロッパ映画とかがすごく好きやし、うんうん、ここで出てくるステランみたいな、ステランスカルス、で、ステランスカルスガルドっていう俳優自体もやっぱ思い入れがあるから僕は。うんうんうん、っていうところに追わせてる感じっていうところにも、もうまずグッとくるというか。うんうんっていう感じはすごくあるんですよね。
なるほど。
うん、
それステランスカ、スカルドへの憧れっていう、あ、憧れじゃない、思い入れっていうのは。
センチメンタルバリューね。
うん、っていうのは、こう、割と、こう、具体的に言うと、
いや、
例えば。
もう、いや、ラース・フォントリアの映画の常連なんですよ。で、まあ、ラース・フォントリアって、本当に僕らが10代とかぐらいにガッとね、やっぱり一番ピークというか、みたいなところで、まあ、まあ、ある種路悪的なものだったりとか、まあ、フォンっていうさ、その貴族の称号をあえて入れてるとか、そういう、ある種こう、まあ、古い普遍的な態度っていうもので映画作りをしてたような人、
うんうん、
やねんけれども、まあ、そういうものにでも、やっぱり、うん、すごく、まあ、打たれてきたみたいなところがすごくあって、で、まあ、かつ、まあ、もっと言うなら、これ、北欧の、の映画監督っていうところで言うと、やっぱり木工側にはベルイマンみたいなものも見えるし、
うんうん、
だからそういうなんか多層的な人間ドラマを描く巨匠みたいなものっていうのに、自分はなんかこう、なんかただ感動してきたっていうだけじゃなくて、すごくこう、なんか人生観みたいなものとかにも影響を受けてきたなっていう感じはすごくあるから、うんうんこういう、うん、だからこういう厄介な映画監督、でも偉大な映画監督っていうものに、まあ大げさな言い方やけど育てられたみたいな感じがあるから、うん、彼がその20世紀の価値観のまま帰ってきた時どうなるかみたいなことはすごく考えたというか。
なるほど、なるほど、なるほど。
好きじゃない言葉やけど、アップデートみたいな言い方があった時に、うん、アップデートできてない人として、まあある種帰ってくるわけですよ、ここにね。
ああ、まあね。
うん、で、まさにネットフリックスを 何か分かってないとか、
うんうん、
やねんけど、その人がまさに俺からするとね、あの、ノーラって娘っていうよりは俺やっぱ俳優っていうところが結構でかいと思ってて、うんうん、ノーラっていう俳優とレイチェルっていう俳優とちょっとタイプの違う俳優2人と、
うん、
2人に対して何を手渡せるかっていう映画やと思ったんや、これ、
うんうんうんうん。
っていうことにすごく感動するっていう感じ。
手渡すっていうのはその継承的に。
継承するっていうこと。うん。うん、やと思った、うん。
まあなんかでもさ、そういう意味で言うとさ、うん、あの、いや、わからんけどさ、うん、そのグスタブのさ、女優に対してのアプローチってさ、うん、ある意味アップデートされている感じはしない？その、なんていうか、現代、あ、そのよなんかさ割と厳しく当たるという、
うん、
当たっていくっていうよりさ、うん、なんか割と寄り添っていくスタンスでさ、
うん、
あの脚本の読み合わせとか進めていったりとかさ、う
んうん、あのこれはね、あの映画評論家の竜田敦子さんのインタビューが、ステラン・スカルスガルドのインタビューがあって、それはすごくいいインタビューやねんけど、で、そこでステランが言ってるのは、いや彼は実はすごくあの誠実な、現場では誠実な人なんだ、みたいなことを言ってて、で、それは本当にそうやなと思うんやから、だからその、なんていうの、ハラスメント体質とかそういうことじゃなくて、っていうか、むしろ、あの、あそこの映画祭で映画制作っていうのは家族みたいなもんなんだって言ってるけど、そういう意味でちょっと古いのよね。どっちかというと。
あ
で、そのインタビューでステランが言ってるのは、その家族、実際の家族っていうのは永続的なあの責任を持たなくてはいけないけども、うんうん、映画制作においての家族って一時的なものやから、うん、逆にすごく優しくできたりもするんだみたいなことをさ、
ああ、はい。
解説してて、
うんうんうん、
なるほどと思ってさ。だから、ウスタブは、それだからこそ、映画の制作の現場では、それこそ優しい父ができる人なのよね。
はいはいはいはい。
でも、映画制作の現場じゃない家族では、それができない人っていうキャラクターなのかなっていう感じはすごくする。
ああ、その、まあ、ある意味、テンポラリーの現場を、まあ、ずっと渡り歩いて、うん、違う家族を経験、渡り歩き続けるっていう。
うん
う
ん
なるほどね。
で、まあ、俺は、まあ、これ、それこそレビューに書いたことやけど、うんうん、この人の本当に行動原理とかは、もう全て映画っていうものにあるんやなっていう感じはすごくする。うん、本当にコミュニケーション言語が全部映画。
まあ、そうだよね。
うん、
あの、 マゴットのさ、うん、あの、遊びもさ、
う
ん、あの、映画撮ってたもんね。
そうそうそうそう。本当にそう。本当に全てがそれで。うん、てか、まあ、そもそも、だからこの映画の中心であるノーラに脚本を読ませるっていうのが何かっていうと、だからノーラに思いを伝えるってことでもあるやん、やっぱり。
うん。
うん。まあ、最後まで見たらわかることやけど、うん、あの、お前を手放してしまってとか、お前から離れてしまったけれども、俺はこういうことも考えてたっていうことを脚本でしか伝えられない人なんですよ、やっぱり。
まあそうやね。そうやね。
だからこそ、だから父が許しを求めるっていう話であるときに思いを伝えるっていうのが脚本を通して伝えられるっていうことになってて、うんうん、そこが、まあ多層的といえば多層的やけど、まあそれしかできへん人なんやな、みたいな感じもある。
めんどくさいな。
めんどくさいけど、俺はやっぱりそういう映画制作者、映画人っていうのをやっぱり切り捨てられないというか、
うん、
そうやなっていう。
傷の感情的に。
感情的にね。
うん、なるほど、うん。
そう、っていう感じはすごくありますね。
うん、なるほどね。なるほどね。
で、てかそこに感動する、俺は。
うん、要はもう、このセンチメンタルバリューの中のグスタブは、もう、傷の中の、まあ、ある意味こう、いろんな映画監督の、うん、こう、なんていうか、こう、要素が集まった、こう、こう、なんていうか、抽象的な映画監督みたいな。
みたいなところは、まあ、あるかな。20世紀のヨーロッパ映画の巨匠みたいな。
で、それを、こう、見事に体現しているし、うん、見事に演出していますよねっていうふうにやっぱ思った。
うん、だし、で、そしてそんな人が、やっぱ21世紀においては、やっぱ消えゆく存在であるっていう感覚もすごく入っている。
うん、
置いた存在っていう、うん、入ってて、それはやっぱりエリセの瞳を閉じてとかにすごくリンクする感覚。
うんうんうん、
映画文化、20世紀のヨーロッパ映画文化みたいなものがすごく置いていて、それはもう滅んでいくものなんだみたいな感じがあるのだが、でもこれはやっぱりセンチメンタルバリューは、まあ、さっき言ったように、その、まあ、ノーラなり、レイチェルなり、次世代とどういうふうにそれを受け渡せるかみたいな、
うんうん、
テーマがすごく入ってる。からもうダーって感じです。
なるほど。
私は、そこに。
ちなみにその、受け渡そうとしたものっていうのは、何やと、
う
ん、
いやもう映画文化そのものだと思うよ、うんうん。だから本当にまあ、だからさ、もう端的に資金が集まらないとかあるじゃないですか。
そうですか、
うん、あるじゃないですか。でも、で、だから、まあ、レイチェルの方がより顕著やと思うけど、うん、なんか、レイチェルは、だから、その今のストリーミング時代とか、だから、レイチェルキャンプが参加することによって、ネットフリックスついたりとか、うん、うん、するやんか。で、そして、あの時のさ、インタビューでさ、あの、ドラマの出演で、あれは失敗って言われましたよね、みたいな、ことを聞いてくる、まあ、しょうもないさ、ジャーナリストってさ、
うん、
あの、おるからさ、うん、あの、私も、あの、ちょっとこう、ヒヤッとする場面でしたけど、あれは。まあ、それはいいとして、そこにさ、バンって言うやん、やっぱり、グスタブは。
うんうん、
やっぱ、ああいう感じ
親父感。
親父感、ね。
うんうんうん。
でもやっぱ、あの親父感は、それはそれで俺やっぱかっこいいっていうところもちょっと思う、やっぱり。
うんうんうん、
いや、まあ、今の感覚で言ったらさ、いや、もうちょっとうまくやってよというかさ、うん、感じよく。やってよみたいなところあるけれども、やっぱりでも、いや、映画っていうのはそもそもみたいな、親父感とかパターナリスティックな感じっていうのも、俺はやっぱり、切り捨てられない感じはすごくある。
うん、なるほどね。
だから別にレイチェルにそれをやれっていうことではないんやけれども、うん、でも、うん、ある意味その映画っていうものが一番中心にあって、うん、それと向き合うにはどうしたらいいかっていうことではあるから。
なるほどね。うん、なるほどね。
で、まあ、俺はやっぱりあのレイチェルのキャラクターっていうのがすごくいいなと思って、
うんうん、
やっぱあの、グスタブのその昔の映画見てさ、映画祭でまず泣いてるやんか。
うんうん、
だから本当に真剣にこの人映画と向き合ってる人なんやっていう感じがすごくあって、それがなんか、あの、例えばスター俳優みたいなさ、キャラクターが出てくる時とかってさ、それこそアテンションエコノミーっていうか、なんかそういうソーシャルメディアでうまくやってますみたいなことが割とこうギガ化して描かれて、うん、なんか中身はないみたいな感じで描かれがちやんか、
割と。うんうん、
全然そうじゃないっていうのがすっごくいいなと思ってて、
うんうん、
で、彼女なりにやっぱり本当に自分がやっぱり向き合える役と描あの出会いたいみたいなところがすっごくあって、だからこそ、あ、この役って私の役じゃないんやって自分で分かっていくっていう。もうめっちゃ切ないけど、すっごいいいキャラクターやなと思って。
あそこの演出最高よね。その、なんていうか、特にその、レイチェルが、 ノーラに会いに行くところ、
うん、あれだからあれは本当にさ、うん、なんかやっぱり俳優芸術家同士の対話っていう場面でもあるなって感じはすごくした、
うんうん、でなんていうかその私この役は私じゃないっていう風に要は気づいていくプロセスみたいなのがまあある意味セリフの外側で描かれていくっていう感じとかっていうのの、うん、まああの丁寧さみたいなのは、うん、こうある意味こう静かに震えるというか、うん、ところはあるよね、うん、
で俺がさ一番この映画で感動した場面の一つがさあのそのレイチェル・ケンプがあの読み合わせの時に、うん、あのあるシーン重要なシーンやと思うんだけど、うん、そこを読むっていうシーンがあるんやけどあそこのステランが本当に良くてさ。
あの、独白みたいなやつ、ね、
そうそうそうそうそう、うん、読み合わせで聞いてるっていう時に、うん、で、俺の解釈ね、これは。うん、俺の解釈では、あれは、グスタブが自分が書いた脚本を、俳優を通して本当に感じるシーンやと思うやんか。
ああ、その、うん、いや、それ、あの、こうレビューのとこにも書いてて、うん、ああ、なるほどねって思った。
そう、うん、だからグスタブは、その、まあこれは本当に、まあ今から最後の結論言うけれども、うん、あれ、母の話でもあり、うん、自殺した自分の母親、うん。
グスタブのね。
グスタブの母親の話でもあり、うん、娘の話でもあったっていうことがわかるやんか、うんうん。で、その母の心情であるとか、娘の心情を自分が書いた脚本が、俳優に読まれることによって理解するっていう場面やと俺は、うんうんうん、解釈して
る。なるほどね。なるほどね。
だから本当にこの人って映画で全てを理解してる人なんや。
自分の人生さえもね。
そうそうそうそうそうそう。で、それは脚本を書いた時に完成するものじゃなく、うんうん、俳優に読んでもらった時とか、演じさせた時に分かるものなんだっていう理解にすっごくもう俺はなんか感動して、そうやんなと思って、それが映画やんなみたいな気持ちになって、俺は。
まあ、な、うん、うん、なるほど、
ね。っていうところを、うん、本当に、あの、喋らない演技で見せるステランね。
うん。
っていうところで、もう、ダーって感じですよね、そこも。
めっちゃ泣いてるけど。
っていう感じはすごくあるかな。うんでね、まあ、あの、それこそ、達田さんのインタビューで、ステランがすっごくいいことを言ってて、
うん、
それ、まあ、演劇との対比で言ってるんやけど、演劇はある種、その、セリフっていうもので、その、テキストをちゃんと伝えていくっていう、
うん
うん、あの、形態やけれども、映画っていうのはセリフっていうよりは、むしろ行間が重要であり、うん、その行間っていうのは何かというと、感能であるって言ってて、もう本当にその通りやなと思ってさ。
感能か。なるほど。
もうなんかそのインタビューが俺めっちゃ感動したんやけど、それをまさにやってるよね、ステランがここでね。っていうところで。で、まあその、ヨアキム・トリアンの演出の話によ戻ると、やっぱりすごく、なんかその、突飛なことをやってないからこそ、俳優に預けるっていう感じ。
うん
うん、で、まさにその、行間の感能性で見せていくっていう、演画になってるんじゃないかなっていう。うんうん、でも本当にアンサンブルの映画やし、うんそれを見ることの贅沢さについての映画やなっていう感じも映画全体からあるっていう。うんうん、
そうね、うん。まあ、その、一番感動したシーンの話を俺もすると、うん、まあ、俺はやっぱあの、ラスト、やっぱノーラと、あの、グスタブが、うん、あの、カットかかった後に、二人で見つめ合うっていうのの、うん、切り返しの中でのグスタブの表情、
うん、
あれすごいよなあれは最高そう、うん、なんかそうそうそう本当に本当に少しだけの表情の変化っていう、うん、あそこ、
うん、でねまあ俺レビューでさその、まあ、まさにテンダネシーズザニューパンクっていうところを割と象徴的な言葉として引用したけど、うん、決してなんかさ単純にその優しい話ではなくて、ラストあるし、本当にすがすがしい余韻の映画ではあるんやけれども、うん、でもすごく苦さもあると思っていて、
うん、
やっぱあれでさ、なんか家族の問題が解決された感もあんまりないっていうかさ、
うん
うん、で、やっぱりさ、グスタブってまさに映画の人やから、この映画作ったら、また家族のもと去っていくかもなみたいな感じの、うんうん、もうするやん、割とさ、
うんうんうんうん。
まあ別にそれはそれで別にその是非は問えへんけど、
うん、
だから、でも、映画、それでも映画は作れたのだ、みたいな感じがまさにあの切り返しにあって。
うん、だからやっぱあそこはさ、やっぱその、娘と父の和解のシーンではなくて。
わかるわかる、そう、う
ん。あの、なんていうかその、 芸術家としてその一つの脚本を映像にしたっていうのの要はなんていうかある意味クオリティの確認というか、
あ、うん、なるほどね、
みたいな要はその視線のやり取りっていう要素が、うん、まあもちろん和解のシーンにはもちろんあって、うん、その要素っていうのは二人の中にもあると思うんだけど、うん、どっちかっていうとあのなんていうかこれだよねっていう確認の意味でのアイコンタクトみたいな要素の方がでかいなと思って、うん、やっぱそこにグッとくるところはあったよね、
うんそうやなっていうね。まあ本当にだからその人間ドラマっていうところに、その父と娘っていう単一的なアイデンティティじゃないからこその多層性があるのだっていうことは、まあレビューで書いたけれども、うん、だからやっぱりそこに、だから最後の切り返し一つとっても、まあ二重三重の意味がそこに読み取れるみたいなところの豊かさっていう感じかな、やっぱり。この映画の。
そう
ね。うん。
と、だから、そう。まあその、テンダネス・イザ・ニュー・パンクって、まあ俺すごい、その言葉自体がすごいいい言葉やなと思ったんやけど、俺もね。やねんけど、それで言うと、なんか、あの、センチメンタルバリューの中でのテンダネス、優しさって、むしろその多層性自体な気がして、要は、その、なんだろう、いろんな感情とか、いろんな生き方を、その、まあその、全員が認めるっていうか、なんか、こう、一対一がたくさんある中で、なんとか許容されていく関係だったり、コミュニティだったり、世界みたいなものを、テンダネスって表現しているような気がして。で、だからその、ある意味その、まあ、キズも書いてたけど、まあその、まあ、既成概念への抵抗とか、あの、まあ、ある意味破壊みたいなのが、まあ、一つパンクっていうものだとすると、その、なんていうか、一つその強烈に結論付けることをやらないっていう優しさみたいなのが現代のオルタナティブなんだみたいな意味なんかなっていう風な気がした。
ね、うん、あの僕ね、あそこのレビューで書いたところで書きたかったのは、うん、そのパンクってまあなんかそのさ破壊とかさ、まあ、初期衝動みたいなことで語られがちやけどさ、うん、俺ねパンクって自分にとってはねまずユーモアなんですよ。
はいはい、
ユーモアとアイディア。っていうのことと、もう一つはそのやっぱコミュニティの創造っていう、だからまあ歴史的な意味やけどね、これはどっちかというと歴史として振り返った時に新しくコミュニティをどう作るかみたいな価値観やと僕は解釈しているというか、なんかそのユーモアとかアイデアによって新しいコミュニティが生まれるっていう喜びっていうのがなんかここで語られてるストーリーと重なってるなって感じがすごくするんですよ。破壊っていうのはね、逆に言うと俺はなんか入り口だ、やなっていう感じはするというか、うんうん、そこから先の話というか、
うんうん、
がパンクかなっていう感じは俺は結構していて、うん、なんかその、うん、そういう意味でのパンク精神を感じるというか。
なるほど。うん、なるほど、
うん、
まあ。コミュニティっていうのは確かにね、うん、そんな気はするな。
うん、
なるほどね、
うん。そう。だから、まあ、あの、そのエル・ファニングが演じるレイチェルとも、結局は一緒に撮らないことになったとはいえ、やっぱりなんかちょっとそこでやっぱり一時的とはいえ家族的な絆になっていくし、うんうん、あとはあの、あれ撮影監督のね、あ、おっちゃんが
いる
ん
ですよね。あ、じゃあね、足が悪いね。
うん、いや、あれも辛いしくてさ、やっぱりあそこ、あ、それこそまあ、基本、全編的にやっぱりこれステランが引きの、あの、受けの演技をしてる映画やけど、うん、やっぱりあそこで足悪いっていうことに気づく時のあの表情とかさ、やっぱりその、長い友人やと思ってたけど、自分がやっぱりこうね、疎遠になってたことで、あ、こういうことが人生にあるんだっていうさ、うんうん、やっぱり自分の老いをすごく、跳ね返って感じるシーンでもあってさ、うんうん、あそこ。
そうやね。
いや、あれもさ、ラッセ・ハルストレムの映画で儲けたからのみたいなことを言っときながらさ、息子と孫は寄りつかんのだっていう話とか、つら
あのでっかい家な。
つらーこのプールつらーと思いながら見てたしね。
まあそこでずっと酒飲んでるだけでも、
うん。でね、なんかそういうことを分かち合う友であり、家族やった人と、俺は疎遠なんだっていう話でもあるからさ。そう。だから結構、俺、結構残酷な話やなと思ったんですよね、いろんなところが。
なるほどね。
うん、だから映画っていうものの怖さっていうものがやっぱり入ってる。
うんうんうん。
映画文化っていうものの残酷さ。
あそこね、うん。あの前に、あの、ここは、ラストシーンは手持ちカメラの長回しで行くんだって言ってるからね。 で、誘いに行った監督がね、うん、あの撮影監督候補が足悪くなってるっていう、ね。うんうん
あそこ、でもあれ、あそこはドリーでいいよな、みたいな。いいなと思って、ね、もうほんまに映画の話ばっかりしてたんやろな、この人たちっていうね、感じだっすよね、うん。っていう感じもあるし、あとはまあ大阪に言いたかったのは、あそこはやっぱタバコのシーンですよ、なんだと大好きな。タバコを二人で吸うシーン。
ああ、外でね。
グスタブとノーラが吸うシーンが、うんうん、あれが、まあ、あれ、これはレビューに書かんかってことやけど、あの、DVD 渡したシーンの後なんですよね。
ああ、そうね。
DVD 映画親父ギャグね。
孫の誕生日のね。
孫の誕生日に、うんうん、ハネ系のピアニストとギャスパーノエのアレックスを渡して、うん、ご覧、モニカ・ベルッチだよとか言って、モニカ・ベルッチだよ、ちゃうわっていう。
これいいよね。でも、アグネスのさ、見事な切り返し。まあ、うち DVD プレイヤーないから。
もうさ、もう本当に困った親父なんだけれども、あそこでノーラが笑うって、っていう、うん、そしてその後にタバコのシーンね、うん。で、タバコのシーンって本当にまあよく、あなた好きなシーンやけど、うん、よくあるといえばよくあるんですよね。うん、で、やけど、やっぱあそこで二人が通じるポイントがあるとすれば、つまりそういうところなんだっていうことを、うん、まあ見事に表してるんやけど、まあその後家族の話になったら案の定喧嘩になるっていう。うん、でも本当に映画でしか繋がれない親子の話と俺は思ったな。なんか映画あるいは芸術。
まあね、まあね。うんああ、まあでもそうそう。いや、だからもう一個いいシーンがあってさ、てかまあ、フロット上すごくいいのがさ、うん、その、要は、なぜ父が、姉への当て書きの脚本を書いたのかっていうのに気づくのが妹アグネスであるっていう、う
ん
う
ん。いや、そうそうそう。そうなんですよ。うん、
で、それもある一節を読んだ時に、これはノーラン、父がノーランについて書いた。ものだって気づくっていうとこがさ、うんうんまあ、どうしてもやっぱいいよね、うん。
あそこちょうどまさにレイチェル・ケンプが読んだシーンでもあるんですよ、
う
ん。
そうそうそうそう。
あれをノルウェー語で読むっていうね。だからあれはやっぱり英語とノルウェー語の対比っていうかさ、
うんうんうん、
やっぱりそのグスターブが書いた脚本っていうのがどっちの言語で読まれるかっていうことを表したシーンでもあるしね。うんうんうん、だからまあ脚本がよくできてる、
うんうん。まあなかなかね、あそこで読まれる、まあ要はおそらく独白のシーンだろうっていうところは、ちょっと一回字幕で読む限りは、いまいちこう、どういうシーンで、どういう言葉選びがされてるのかっていうのは、分かりきらないんだけれども、
う
ん
う
ん。
いやだからむしろそれは想像力をかきたてるってことやと思うで。うん。いやだってさ、あそこの、本当にまあ、枝葉の話になるけど、映画祭でさ、昔の撮って、グスタブが撮った映画がさ、めっちゃ見たいもんな、あれ。
あれな、あれな、あのさ、あのワンショットすごいもんな、結構。あれ、
長回しなんや、みたいな、やっぱり。なんかそれもね、インタビューで言ってたんやけど、あれは、だからベルイマンとかっていうよりは、ヤンチョー・ミクローシュっていうハンガリーの映画監督がいてるんやけど、うん、なんかそういうスタイルなんだってステラ解説してたよ。長回しとかが。
うんうん、
割とまあ、硬派なというか渋いね、東欧のあの時代の映画監督やねんけど、なんかそういうものらしいです。
なるほどね。なるほどね。
へえと思って。だからそういうものの理解もすごくやっぱり、うん、ステランもすごくやっぱり。
うんうん、
いやもうだってこの人150本ぐらい出てるらしいからさ、映画。
あ、そうなのね。すごいですね。
そういう、だから本当に巨匠たちと渡り合ってきたものが、すごい生きてるっていう感じが、うんうんうん、あって。っていうものを見るって感じかな。だから本当にまあ、だからヨアキム・トリアって、だから、実はそういう割と古典的なヨーロッパの作家みたいな、うん、をすごく受け継ぎながら、それをだから、まさにだからレイチェルとか、レイチェル・ケンプとか、まあ、よりレイチェル・ケンプよりかな、レイチェル・ケンプみたいに、現代の映画としてどういうふうに渡り合うかみたいなことをすごく考えてるんじゃないかな。って感じがすごくする。
なるほどね。なるほどね。
っていうところで、うんうん、まあまあだからヨアキム・トリアも自分の代表作作ってきたのっていう感じはあるし、これ撮って次どうすんねやろっていう感じもすごくあるんですけど、
うんうん、そうね。でもさ、なんかそのどうなんやろな、まある意味前作私は最悪よりも言い方難しいけど、ちょっとこう難解ではないんやけど。
まあ、どっちかというと、私は最悪の方が青春映画っぽさもある
から、ね。そうそうそう。うん、うん。なんかその、受け入れられやすさ。うん。わかりやすさっていうのもなんかちょっと、なんか言い方が嫌やねんけど、うん、まあなんかそういう、その、受容されやすさみたいなのは、私は最悪の方がやっぱあったかなっていうふうに思って。うん、だからどうっていう、どっちがいいっていうわけでもなくて、むしろ、俺もセンチメンタルワリアの方が良くて、まあ、なんていうか、その、やっぱ視点がさ、多層すぎるというか、コロコロ変わるというか、
うんうんうん、
まあ正直、家になったりするや
んか。まあ家の話でもあるから、ね、うんうん、なんか俺は、だからそれで言うと、これちょっと映画についての映画として読み解きすぎみたいなところもあると思う、うんうん、自分、俺はね。だからもっと家の映画として読まれるものでもあると思うし、やっぱり。
うんうん、まあ、その、やっぱ、母親、もうすでに亡くなってる母親だったり、うん、その、自死を選んだおばあちゃんの話とかっていうのも、うん、バーンって印刷されてきたりするやんか。うんうん、だからなんかその、それがこうすごい、まあ、本当に豊かさにつながってるんやけど、うん、ただ、その、ある意味この、それはこれでいいんやけど、まあ、ある意味その、中心のプロットは何なのみたいな、感じの見方をしてしまうと、
うん、
その、なんか捉えきれないものがあるというか。
なるほどね。うん、俺は中心のプロットみたいな言い方をすると、うん、グスタブがいかにしてノーラに脚本を読ませるかっていう話。
まあまあまあまあ、そうやな。
やとは思ったんやけど、うんうんうん、プロットの話になるとね、うんうん。だからそこにはすっごく多層的なものがあるのだっていう、まあ話ではあると思うけれども、その、まあ家の話で言うとね、だからその家にまつわるトラウマ、が、まあ、テーマの重要なテーマの一つでもあると思うから、うん、だからその家族っていうものを家として捉えていくっていうことで、うんうん、だからそこで、まさにその世代に連なる物語が見えてくるみたいなことがあるから、うんうん、なんかま、そういう語りの妙じゃないかな。
うんうん、
この映画の。今年ね、落下音っていう映画があるんですけど、うん、それが、まあ、いろんな世代の女性たちの、記憶の話なんやんか、
うんうん
うん。で、まさにね、これ、カンヌの同じ年にコンペに出されたから、すごい比べられたんやんか。
うんうん、
だからそういう世代を超える何かこう、共通する記憶みたいなこととかが描かれるんやけど、うん、その落下音に関しても、センチメンタルバリューに関しても、女性たちの話なんやんか、それで言うと、うんうんうんうん。いろんな世代の女性たちが経験することっていうのが実は重なってるんじゃないかっていうテーマが、うんうん、その落下音にも、センチメンタルバリューにも実は入っていて。で、この映画って、まさにその、俺がステランを中心に語ってしまったから、
うん、
強烈な父みたいなものがいるんやけれども、うん、実は女性たちの映画でもあるんや。
まあ、その、父が不在だった家の話ではあるからね。
そうそうそう、そう、うん。だから、ステラン以外はむしろ男性たちの影って割と薄くて、うん、うんうん。その、いろんな世代の女性たちの、うん、経験することが重なり合うこと、
うんうん、
だったりする。うん、まさにその祖母と、ね、ノーラの、その、鬱の問題が重なってきたりとか。うん、で、まあ、その、やっぱり彼なりに、やっぱすごく自分が幼い時に母親が死んだっていうトラウマがすごくあるんやけれども、うんうん、そのトラウマを自分が家族を捨てたことで、ある種こう残してしまったみたいな罪悪感はもちろんあるやろうし、
うんうん
う
ん、
っていう、もうその家族にまつわるテーマももちろん入って
る。うん。
っていう。
なるほどね。で、まあそれを媒介するのが場所の記憶みたいな、
うん、
としての家とある部屋だったり、
うん、
ひびだったり、うん、割れてる柵だったり、あとはストーブね、うん、みたいなね、ところが、すごくこう、効いてくるというか。
そう。で、ヤシ様、快感でもあるやん、この映画の語り方って。
うん。
うん、っていうのは、やっぱりね、この映画の、うんうんうん、すごくいいところですよね。
そうだね。フォーマット的なところも含めて、うん、そうやね。なるほどね、うん。そうです。そう思います。
うん。っていうところで、まあ、うん、本当に、夜明けの通りは代表作作ってきたなっていうところやし、
はいはい、
うん。まあ僕はやっぱりこう、うん、女性をめぐるドラマとしてのその多層性みたいなところも含めて現代的やなと思うし、
うんうんうんうん、
そしてまあ英語についての映画っていうところを夜明けの鳥がやってきたなというところで、私は結構個人的には思い入れる作品になったなという感じですね。
はいはい。
はい っていう感じですかね。
っていう感じですね。
はい。はい。ということで、まあこれはね、まあ話題作なので、もうたくさん見られてる方もいらっしゃると思いますが、これからでもぜひ見に行ってほしいなという作品ですし、まあ僕も、もう一回映画館で見たいなと思っております。うんうん、はい。ので、ちょっとこれがね、配信、される後になりますけど、アカデミー賞もありますけれども、まあアカデミー賞とか関係なくね、この映画は広く見られてほしいなと思います。
はい。
はい。ということで、まあ、これはトークセッションでできてよかったなと思いますので、はいはい、また、こういった感じで二人会もやっていきたいと思いますので。そうね、
今年初だったんで。
いやいや、まあ、全然それは、はいはい、うん。まあ、忙しい中ですけれども、はい、引き続き、まあ、こういった形でもできればなと思ってます。
はい。
はい。では、今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは、傷強しと、
大阪文也でした。